皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。そして今日の私のパートナーですが、
はい、建築士会の伏木道夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は暖かくなりましたね。
暖かくなりましたね。
なんかあの暑さ寒さも彼岸までというふうに言いますが、はい、一周ちょっと早いぐらいの ね、明らかにこの暖かさはもう彼岸過ぎる頃かなという感じがするんですが、花粉症とか伏木さんどうもないんですか。
花粉症にのコップの水が溜まったみたいでくしゃみが急に増えましたね。
あら、
危険してます今。
あ、そうなんですか、なんかね、あの最近、またマスクしてる方が増え出してるんで、花粉が飛んでるのかななんていうふうに思っていたんですが、まあこういう暖かい中、今日もまたですね、今月は東本願寺さんのね、修復の工事についていろいろお話をお伺いしておりますので、この後ゲストをお迎えいたしましてお話伺っていきたいと思います。ただいま参上のコーナーです。東本願寺さんの、まあ、修復されているというのを皆さん前通られたらね、お気づきの方たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、じゃあ中一体どんな修復、いうてもいろいろあるし大きい建物でもあるし、どんなことしてはるんやろうかということで、先週実は、その全容といいますか、あの大まかな内容について野部沢義康さんにお越しいただいてお話しいただいたんですが、今週もまた野部沢さんに来ていただきまして、はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前回はこうね、
はい、
大きくこういうふうなことやってますよというあたりお話しいただきました。はいはい、で今日はまた、
ね、
あのお連れくださったお客様がいらっしゃるそうで、
はいはいはい、まあ、あの前回この前僕の方から概要というか今おっしゃったようなことをお話したので、まあ、今回実際に修復の現場に携わっていただいている、まあ、職人さんに、まあ、その醍醐味とか魅力とか、うん、その辺をちょっとお話しいただきたいなということで、今日はあの若手2人をですね、
若手2人を
いや
連れてきました。
はい、あの修復っていうのはね、私ほんまに面白いなって思うことがあるんですよ。あの、はい、それは建築物だけじゃなくって、はい、建築物もなんかこう紐解いていかはるというか、はい、一つずつ剥がしていかはるうちにいろんなね、
はい、
その時々の、はい、なんかあの思いが見えたりとか、ね、はい、時代背景が見えたりとかするじゃないですか。
はいはい、
一度ね、あのルーブル美術館の修復作業も見せてもらったことがあるんです。あれ建物じゃなくて絵なんですけどね、はい、で一つずつ洗っていくうちに、はい、後ろに後ろにね、いろんな隠された絵が出てきたりするんですよ。そうですね、でそれ時代とともに塗り隠されたりとか、あるいは手を加えられたりとかする、はい、でそれを今東本願寺さんではこう紐解いていってはるわけですよね。
そうですね、まあ、100年前のまあ、その建てられた人たちの、まあ、技術とか技とか、うんうんうん、あるいはそういう思いを今の僕たちが受け止めて、じゃあ今度逆に100年後にどうやって引き渡せていけるのかということを、うん、まさにあの今おっしゃっていただいたような過去現在未来みたいな形の、
ね、
もう本当つながっていくようなあの営み修復ですね。
ねえ、押、はい、されているということ で、
はい、
で今日お二人お越しいただきましたのが、まず株式会社神話建設の佐々木紀之さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして、もう一方、山本河原工業の串崎明さん。
あ、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。お二人にどんなことを携わっていらっしゃるのかというのをちょっと詳しく伺っていきたいなと思うんですが、まずあの佐々木さんの方は、
はい、
今やってはるその東本願寺さんでの修復に携わたるお仕事というのはどんなことになるんでしょうか。
メインで言うとですね、
はい、
この傷んでるとこじゃないですけど、あの中柱が折れてたりとか。
中柱が折れて、いきなりなんかドキッとするような話なんですけど、
傷んでたりとか、そういうところをね、はい、直したり修復っていうか、あと瓦屋さんが吹けるように下地をしたりとか、
はい、
うん、そういうのが木工事って言うんですけどね。
木工事、
はい、あと構造補強をしたりとか、
うん、
そういうのを主にやってますね。
木工事というところを主にやってらっしゃ、うん、それが今おっしゃったような、まあ、いろんな補強されたりとか、まあ、柱とかそういうところも関わってくるわけですよね。
う
ん、
そうですね、
もちろんね、
う
ん、
はい、
をされていると、うん、でこの間野部沢さんに伺ったのは、はい、まあ、今回の補修工事の中というか、はい、あの修復工事の中でも、はい、新たなその技術導入のところでは、はい、まあ、耐震補強のところもかなり大きな、
はい、
作業の一つです、はい、ということになってました、はい、それにも佐々木さん関わりあることなんですか。
あ、そうですね、そういうのを関連したような、うん、職人さんとかを 回したりとかね、そういういろいろ、そういう段取りとか、段取りわかります？なんか
段取りというと、まあ、職人さんを手当てされたりとか、
ねうん、材料用意したりとかね、
材料用意されたりとか、うん、ということなんですね。
そう
です
ね。
まあ、ちょっとあの話を挟むと、あのこの前の耐震補強工事というのも、まあ、完全に建物が 100% だった、もともと 100% だったものが100年経って 80% ぐらいに例えば構造上はダウンしてるっていうところを、まあ、手当てしてあげて、その上で初めて耐震補強というのも成り立つので、
うん、
まあ、当然その構造を補強するっていうこととか、元に戻していく、修復するっていうような作業も含めて、まあ、今神話さんあの携わっていただいてますし、元あったその伝統的な技術を生かして、きれいにしてもらうとか、まあ、の軒先をですね、こうバタバタ歪んできた、はい、そんなところをまあやってもらってるっていうような状況ですね。
佐々木さんもともとそういう、はい、いや私あの普通のうちやったら分かるんですけど、はいはい、ああいうお寺とかってやったことなかったら分からないと思うんですが、大きい建物だし、もともと佐々木さんそういうお寺業さん回ってはるとか。
あるんですね、結構多いです、修復でね、いろいろ地方を転々と、
地方転
々と、はい、風天の佐々木呼ばれてるんで、はい、地方転々してさせてもらってますね。
ああ、そうなんですか。じゃあもうそこそこでその場所場所でこう出会われるいろんなこともあるんでしょうね。
出会われるあれですか、飲み屋の姉ち
ゃん。いや、建物の話ですよ。
建物ですね、はい、
まあ、もちろんそれ美味しいお酒と食べ物にも出会われるとは思うんですけれども、はいはい、ああ、はい、東本願寺さんはどうですか、こう、はい、実際携わられて、はい、
びっくりするな、本当。まず大きさのスケールので大きさにびっくりされて、うんうんうん、あとはですね、うん、あのびっくりした中の材料が各地方から、
はい、
あの車も電車もない、あ電車はあったのかな、うん、車がないとか時期にその門徒さんが運ばれてるんですよ、うん、うんと北海道とか、
あ、
北陸とか、
はいはい、なんかあの前回、うん、まあ、京都駅があったから、そこまでは、はい、ひょっとしたら、うん、あの
電車
で来たかもしれないけどっておっしゃってましたけど、その、うん、北海道なんかやったら、その電車に乗せるまでがまた大変じゃないですか。
そうですね、北海道見たわけないですけどね、そう、まあ、もしそんだけ遠いところ
からだったらね、
山からソリに乗っけて出してきて、うん、でみんな門徒さんで牛に。しつけて引っ張ってあるっていう、
うんうん、
って書いてありましたね。
それはその構造のその木に書いてあるんですか。
う
ん、
あ、だからその一番何ですか、ギュッと荷がかかるような針、うん、すごいバカでっかい針があるんですけど、はい、そういうのを牛引きって呼ぶんですよ。
はい、
なんとか針とか呼ばないで、
はい、
うん、牛引き針って呼ぶんかな、呼ぶんですけどね。あとその昔は重機とかないから、牛に引っ張らせて立て方ってわかります、組み立てるのに。牛に引っ張らせて、重たいも引っ張らせて、こう組み立てていったっていう、そういう写真はありましたね。
はい、写真ありますし、まあ、記録も、はい、ありますね。
じゃあ、東本願寺さんのところでは牛もいっぱいいたんですね、その明治の時代のことを振り返ると、ね、
まあ、はい、当時の、まあ、写真で残ってるのがその素屋根といって、今の建物、雨ざらしにしないように建物を作る覆いみたいなものを作ってるんですね。でそこにこう荷をどんどん上げていくのにはまあ牛を使ってますし、はい、あとは
一遍ぐらい焼肉パーティーしたらしいです
よ。いやしてません。してません。
使えなくなってほしいよね。はい、
ちなみに材木は北は今はあの青森の方ですね。で南は宮崎から届けられてるという、まあ、記録が残ってます。
すごいな、はい、でもそういう、 こう構造物というか使われてる木を見るだけで、はい、いろんなものが見えてくるわけですよね。
あ、
ね、
火がかかるところには硬い木とか、
うんうんうん、
そういう化粧っていうんですけど、
うん、
木目がきれいに見せなきゃいけないところはその細かい目の下、木曽ヒノキというかヒノキとか、うんうん、その適してる木があるんですよね、
はい、
その場とか、
はい、
その箇所によったりとかね、だからこういう牛引き針とかは松の木とかなんですよ。松の木は粘りが強くて、なんていうんですか、にかかっててもこう曲がってたりするじゃないですか。そういう癖を見てこういうふうにむくり勝手に使って上からにがかかってきてもちょっとしか下がらないような計算をされて、
は
あ、大工さん賢いんですよ。
賢いですよね。あ、なるほど。その木でも全部がもうストーンとまっすぐっていうわけじゃないですもんね。
そうですね。
そしたらその曲がり具合も、
はい、見て、
はい、計算して、
そうですね、
これやったらこの曲がりぐらいやったらここら辺に入れたらいいん違うかとか。
そうなりますね。軒先を構成してる跳ね木とかいうのがあるんですけどね。そういうテコの原理で軒先を跳ね上げてるんですよ。でそういうのもこう曲がりを見て その上げ下げを、テコの原理で上げ下げをして軒先をきれいにしてとか、うん、針をこういうふうに曲がりをここからここにかけるとうまいこと乗っかるっていうのを考えて、やってるみたいですね。 やってらっしゃいますね。
あの、うん、それもね、あの 今回の、 その東本願寺になると、はい、スケールが大きいですから、あそれがまた大変ですよね。
そうですね。どうやってやったんですかね、明治の大工さんは、
う
ん、
そういうのをこうつぶさに今、はい、佐々木さん見てはるわけですね、ここのところでは。
うちの若い人がみんなこうこの目にチェックして、はい、
で今おっしゃったみたいに、その木によっては、はい、あの使う場所が違ったりとかっていう話なんですけれど、うん、はい、あのやっぱり上等な木とかって、うんうん、とか上等でない木とか、まあ、木に種類があるのかどうか分かりませんけど、
はいはいはい、
あったりした場合、その使われ方が変わってくるわけなんですかね。
はい、あ、そうですね、うん、使われ方って、うん、構造物でいうと
構造物で、
うん、そんなあの、まあ、節だらけになっててもいいんですけど、うんうん、その見てみるとすごい、その化粧って言って肌を出して使ってもいいような材料が今小屋の中にはたくさんありますね。持って帰りたいぐらいですね。
小屋っていうのはその
見えないところ、
見えないところに使われている、
はい
はい、あ、まあ、あの普通私ら、ね、素人考えで言うと、うん、あのそういう上等な木は、ね、おっしゃったように、うん、見えるところに使って、うん、みんながあいい木つことあるやなって、ね、なんか分かるようにしたいじゃないですか、はい、で中の方はまあまあ少々ね、うん、見えへんもんやし、うん、いいかみたいなところがね、あの私なんかだったらあるんですけれども、
必要にあれですね、門徒さんとかの力じゃないけどこう、うん、ご本山に持っていくんだとか、そういうのが、うん、結集力っていうか、そういうのがもう木にも見られますね。
ああ、うん、そうなんですか、なんかあのどんななってんのかなっていうふうに想像するんですが、あの天井の上とかはもう、はい、いろんなこう木が渡ってたりとかするんですか。
あ、うん、それが言う内引き針とかすごいバカでっかい針が入ってますね。
大体長さ14メーターぐらいですよね。
あったりとか、はい、うん、
で幅、
うん、大きいので、その4尺3寸の2尺8寸センチで言います
そうですね、わからないですね、
うん、1300の高さがあって幅が850ぐらいあって、で長さが
ミリですね。それ
そうですね、はい、15メートル、
130センチの85センチ、
はい、はい、ちょうど、
うわ、
子供ぐらいの背丈、
本当ですよね、そんな柱が、はい、あ、柱というか木が、
はい、もうゴロゴロ入ってます。
へえ、これはちょっと、もうそれはあっちこっちから集めてきひんかったら、それだけの木はね、揃えられないということになるんでしょうね。あ、なんかあのそういう大構造物になればなるほどっていうのもあるかもしれないんですが、はい、関わられる人数が多くなるじゃないですか、はい、今現在どれぐらい関わってらっしゃる方が。
大工さん的には、はい、その耐震とかも合わせて、うん、木工所も合わせて20人ぐらいあるけど、20
人は常時張る、
はい、
大変ですね、
うん、
みんなのこ心を一つに。
あ、いやいや、そうですね、毎日毎日こう考えながら飲んで、もう二日目悩まされてる毎日
あ、そうなんですか。あ、この木工事っていうのは、はい、あの作業的には、はい、最初から最後までずっとやってはる作業なんですかね、あの修復の時っていうのは。
そうそう、そうですね、
ずっと
ずっと、うーん、そうですね、何かやる時の下地とか、うんうん、瓦屋さんの下地とか、はい、左官屋さんの下地とか、はい、そんなに関わってくるからずっとですね、
ずっと関わっている仕事、うんうん、ということ、
まあ、まあ、その時に人数は変わりますけどね、
ということは、その佐々木さんももう、ずっとその工事の間はいらっしゃるということになるんですか、うん、東本願寺に。
そうですかね
そんな不安そうに言わないでくださいよ
今でもそういう職人さんって結構全国的なところから集まってきてはるんですか。
あ、そうですね、皆さんいらっしゃいます。だから、
そうなんですよね、うん、
大工だけじゃなくね、いろんな職種の方がいらっしゃって、いろいろ地方から来られたりとかして。
あ、そうですか。じゃあ大工さんももちろんそうだから、
はい、そうですね、う
ん、ねえ、じゃあ京都の滞在先があるわけなんですね。
あ、
京都で滞在先というか、
その方々ですか、
はい、
あ、そうですね、
みんなもう合宿みたいなもんですね。
あ、まあ、その先は分からないですけど、
その先は分からない。宿
舎を借りて僕らにやるらしいですけど、はい、
あ、そうか、そこまではね、はい、はいはいはい、なるほどね、分かりました。あの一番なんかこう 東本願寺さんの修復工事に携わられてて、こう感じられることとか、
はい、
なんかこう大切にしてはることとかっていうのはありますかね。
まあ、さっきも言ったんですけどね、うん、やっぱ地方からね、いろいろその何もない時代にね、あの材木とかね持ってきたりとか、うん、そう信仰心みたいな厚さとか、うん、そういうのがやっぱ感心されますね、すごく。うん、まあその大工さんの技術も本当びっくりしますけどね、見えないところにピシャッてピシャッて分かるんですよ、
ピシャッピッタリくっついて、もう隙間は寸分の隙間もなく、紙も通らない
から、そうですね、びっくりしますよ。
ああ、そうなんですか。
一度いらしてくださいね。
はい、ぜひ。聞けば聞くほどね、行きたくなりますよね。なんかあのこう寄せる思いというか、こう、はい、あのここのところはもう大事だなと思われるのはやっぱりそういうところなんですか。
あ、みんなをねまとめてってとか、
うん、
まとめてかっこいいから、
ね、いやいやいや、
そういう皆さんをスムーズにやるように段取りして、
うん
うん、大所帯なもんでね、いろいろ考えも違ったりするかもしれないですけど、このようにやってとか、まあ、みんな、うん、いうことを聞いてやってくれてるから助かりますけどね。
あの、つかぬことを伺いますが、はい、そういう、まあの、佐々木さんのところの場合は大工さんですが、
はい、
あの女性はいらっしゃらないんですか。
あ、そう、うちにはいらっしゃらないです、まあ、研修でいらし来た子もいましたけどね、うん、2週間ぐらいそういう建築学校にいられて、
はいはい、
学校からそういう依頼されて、
うんうん、
今のところは少ないですね。なりたいって子も何人か見たことやるんですけどね、
うんうんうんうん、
ちょっとやっぱり体力の差とかそういうのに言ったら失礼ですけどね、そういうのもあったりして、
確かにね、うんうんうん、まだ、ま
あ、はい、職人さん以外だと、まあ、あの今 CAD といって、はい、その製図のコンピューターをこう扱う人とか、うんうん、まあ、そういう意味で女性がこの全体の事業、うん、修復の事業に関わってるっていうのはありますけど、
ありますか。まあ、
職人さん土井武器屋さんに一人
いらっしゃる、
はい、確かいらっしゃったと思います。
女の子に見えるだけじゃないですか。
違う、違う、違う。
ああ、そうなんですか。はい、はい、なんかあの佐々木さん見てるとね、はい、すごいあの楽しそう、関わってらっしゃることが。
そうですか。
うん。だからきっといいお仕事されてるんだろうなっていうふうに思います。
はい、みんながね、うん、スムーズに潤滑油にしてるだけですね、僕
はね、うん、はい、ではまだまだあのお話し続けて、この後串崎さんにもちょっとね、はい、河原の話を伺っていきたいと思いますが、一曲お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでオートマチック。変わってのコーナーは、今度は河原ということで、河原の職人さんにお越しいただいておりますのでお話を伺いましょう。山本河原工業の串崎明さんです。串崎さんは、この会社自体はどこにあるんでしたっけね。
奈良県のあの生駒にいうとこにあります。
はい、で河原職人さんということですが、河原も作ってはるこう会社でもあるわけですか。
そうですね、で工場があって、うん、何人ほどかな、10人ぐらいで瓦作ってます。
あ、はい、じゃあもう作るところから、その屋根をふかはるところまで全てもやってはるというところなんですね。で今東本願寺さんのその、作業の状況的にはどういうところまで進んでるんですか。
今はちょうどあの上層の美濃港と呼ばれる屋根のあの橋の部分のところ、
屋根の橋の部分というと橋と言ってもいろいろあるんですが、言いにくいですよね。見てもらったらすぐ分かるんでしょうけどね。
そうやね、
はい、
まあ、簡単に言うたら妻が妻、
みんな専門用語ですから。
屋根の三角形を見える端っこですね。
屋根の三角形が見える端っこ、
はい、のあたりのこと、
はいはい、
そこのあの下地と、まあ今実際にこう瓦を屋根の上に上げて、それを拭く作業とを
同時にやってる、
はい、
あの今までのその修復される前の、屋根との今されているのとで一番大きく違うところっていうのはどういうところなんでしょうか。
あ、そうですね、前はあの瓦の下にあの土を入れて、はい、あの拭いてあったんです、
はいはい、
でそれがまあ今回もう土を乗せずに木の上に あの瓦を直接乗せるという形、空拭き工法って言うんですけど、そういうやり方でやってます。
ああそうですか、はい、あの昔のねお家なんかでも全部あの土が乗っていて、その上に瓦が置いてあって、なんかしっかり安定しているような、うん、私なんか素人なんでそういうふうにイメージ的に思ってたんですが、でも土乗ってる分重かったということですよね。でそれがその木の板の上に乗せてずれたりしないんですか。
あその木の板の上にその瓦を止めるためのこう木のこの角門のやつを打つわけです。
三木ですね。三
木。はははは。でそこでこう安定すると、それもそうした木なんですか。
そうです。
あ、じゃその木のところはひょっとして佐々木さん。
え、おろしますね。あ、じゃなくて打ったり、あ、まあ昔は佐々木さんだったんでしょうけど。
あ、そうなんですか。はいはい。でそこがまあ一番大きく違うと。
そうですね。
あ、そうなんですか。あの瓦って言っても。普通のお家と違うわけですから、うん、建物自体大きいですから、はい、随分の違いがあると思うんですが、どんなところが違いますか。
もうただ単に大きい石を持たいですね。
あ、そっか、ものすごい分かりやすいですね。大きい石を持たい、どれぐらい大きくてどれくらい重たいのかっていう話になるんですが、
そうですね、横幅が尺四寸の、
はい、尺四寸また出ましたね、はい、
横幅が450ミリ、うん、ミリので、長さが500という、まあそれぐらい大きいわけですね。はーはー、
45センチ、普通のうちの瓦はこんな大きないですよね。
そうですね、
ね、もう、
240か、
はい、もう半分近くの、普通やったら、まあ、その半分ぐらいの大きさの瓦かもしれへんというのが、ね、東本願寺さんに乗るのはもう450ミリ幅ありますよということなんですね。重さはどれぐらいなんですか。
重さがだいたい1枚14キロぐ
らい。1枚14キロっていうのは想像ができないですね。不思議さんの体重聞いても仕方ないですが
普通 の, あの一般の住宅の瓦がだいたい4キロとかそんなもんなので、まあ、4倍近いと思います。4倍近い
重さですか、はい、でもそれが乗っててもそれが1枚2枚どころじゃないわけですから、それ乗ってても大丈夫なまた作りなわけですよね。
はい、
瓦はこの間も聞いたような気するんですが、
17万5000枚乗ってるので、実際にそれをこうこれから串崎さん中心に乗っていくわけですから、
17万5000枚これから乗せていか
はる。そうですね、もうその足していくだけでも計算できるぐらいそれぐらいの桁になると。
なんか途中で1枚2枚なんかこれ今何枚目やったかなとかいうことならないんですかね。
いや、もうしょっちゅうです
、でさっきもね打ち合わせの時ちょっと聞いて、どういう質問やねんっていう感じだったんですが、ああいう大きな屋根の場合瓦どこから乗せていかはるんやろうってすごい素朴な疑問だったんですが、はい、幅が何メートルぐらいあるんですかね、その屋根。
幅がですね、軒で60メーター
もあるわけでしょ。
上層の軒で、
はい、ですよね、はいはい、でそれどこにまず最初の1枚置かはるんですか。
一応まあ一番真ん中が、
一番真ん中に、
あまり端の方に乗せて、建物がこけたりしてながら、
そう、いやそんなこけはしんけれど、あ、そうですよね、はい、安定感的に言うと、そうですね、端、片っぽの端だけ主になったら、開きませんもんね、だから、真ん中に乗せて、
そうですね、まあ、真ん中が一番、まあ、一応、基準にする場所ですね、なんでも。
真ん中が両端に向かって、こう、吹いていかはるわけですか。はい、
そうです、まあ、真ん中を決めて、でその基準の位置っていうものを、まあ、大体決めるわけです、
はい、
でとりあえず真ん中を最初に埋めといて、で最後に両端をこう隅先の方にこう反らして、
あ、うん、そうか、先に真ん中のところを上に向かって吹いていかはるわけですか。
そうですね、
はい、私は一段ずつこう上に上がっていくのかなと思ったんですが、違うんだ、あ、その真ん中のところを先に上まで吹いていって、
はい、
でその後に端にの作業を取り掛かると、
はい、
ああそういうことですか。あ、やっぱ聞いてみな、これ伏木さんわからないもんですね。
私は知りませんでした
いやそんなことはないでしょうか。ああそういうことなんですが、で今やってはるその端っこの部分というのはまたその一番端の部分で別作業で、別段取りでやっていかないといけない、
ええ、
あ、これなんか今やってはる作業の一連の中で一番なんかびっくりしちゃったところとかっていうのはどこになりますか？
そうですね、まあもちろん大きいのもそうですけど、うん、まあその大きいにもかかわらずあのすごい丁寧な仕事を、そのもう見えないところまでね細部にわたってやってあるっていうのがまあ驚きましたね、う
ん、あ、大きいからって言って大雑把なんじゃなくって、
そうです、
ね、大きいからこそ、はい、もう細部にわたってこまごまとした、ね、なんかそういう愛情を込めた多分手作業だったんでしょう ね、 それが見えるということなんでしょうね、はあ、なんかこう伏木さんが聞いてくれはったんですよね、あの修復で寄せる思い漢字一文字で言うとどんなもんですかと聞いたところ、
はい、ね、
串崎さんが答えてくださったのは
桃挑
んでらっしゃるんです、はい、まさに今ね、あ、なるほどね、いやいや、あのこれ、いろんな、まあ、瓦のね、昔の瓦と今の瓦もね、また種類っていう、種類よりも質が違うという話もさっきちょっと伺ったりしてたんですが、はい、まあ、そういう中でまた新たないろんな発見もあるでしょうしね、はい、新たな技術も加わっていくんだと思います。もうあの聞き足りなかったんですけれども、これからもお仕事まだまだ続くと思いますので、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
ぜひ見にいらしてください。
はい、ありがとうございます。
今
日のお客様は佐々木紀之さんと串崎明さんでした。京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。